黙示録の福音第8回天国の門を開く鍵という主題で黙示録の3章7節から13節です。今日の聖書箇所はフィラデルフィアの教会に宛てて書かれた手紙です。皆さんはフィラデルフィアと聞くと何を思い浮かべますか？確かアメリカのどっかにあったなというふうに思いますよね。正解です。そうです、アメリカに4つぐらいフィラデルフィアがあるそうですよ。で、全世界にはいくつものフィラデルフィアがあるそうなんです。それからフィラデルフィアと聞いてですね、兄弟愛ということを思い浮かべた方は素晴らしい、ギリシャ語の意味を知っているわけですよね。そうなんです。それから医療関係の方ですとね、ある種の白血病に見られる染色体の異常のことをですね、フィラデルフィア染色体と、まあ、いろんな使われ方がされている言葉なんですね。ですから全部正解です。ただ今日の聖書箇所に限って言うとですね、これは現在のトルコのアラシェヒルという町の古代名、昔フィラデルフィアと呼ばれていたんですね。で、私もそのアラシェヒルというところに2年前に行ったわけなんですけども、このフィラデルフィア聖ヨハネ教会の遺跡を訪ねました。行った時の印象はですね、あーここかと言ってパシャッと撮った写真が今日の修法で、あとこれ以外見るところないんですって。私の印象はなんか街の中に太い柱が何本か残っている遺跡だなぐらいだったんです。で、むしろこの正面にですね、イスラム教のモスクが白いの立っていますね。こっちの方がなんかすごく印象的だったわけなんですよ。道向かいにモスクが立っているというふうな印象だったんですけれども、さて今日の聖書箇所をじっくり読んでみますと驚くべきことが書いてあるんです。フィラデルフィア教会への手紙の特徴は、前に見ました2章で見ましたスミルナ教会と並んで叱責の言葉がないんです。むしろ称賛だけなんです。この祝福というのがすごいんですよ。8節にですね、見よ、私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいたとあります。ここから今日の主題、天国の門を開く鍵という主題をいただいたわけなんですけれども、9節にはさらにですね、見よ、私があなたを愛していることを彼らに知らせようと、主イエスの言葉ですね。さらに10節では、全世界に望もうとしている試練の時にあなたを防ぎ守ると言うんです。4つ目が11節です。あなたの冠が誰にも奪われないように固く守っていなさい、ということはもうすでに冠が与えられているということですね。それを守っていなさい。5つ目、12節、あなたを聖女の柱にし、そこに3つの名を書きつけようと。5つも祝福が書き連ねられているんですよ。圧倒的な祝福ですね。主は7つの教会を愛されましたけれども、しかしこの7つの教会の中でフィラデルフィア教会というのは一番若いんです。そして8節を見ますとね、あなたには少ししか力がなかったにもかかわらずと言っています。小さな教会だったらしいんです。それなのにこの圧倒的な祝福です。そして叱責の言葉がない。なぜだろう思いますよね。この祝福を受けたこんなフィラデルフィア教会ってどんな教会だろうというふうに思うわけなんですけども、よほど素晴らしい教会で兄弟愛に満ちた大教会だったのかなと思いませんか。でもこのフィラデルフィアという名前はですね、実は教会が建ってからできた名前ではないんです。紀元前189年に隣のペルガモ王国のエウメネス2世がね、この町を建設したんです。そして自分を敬愛してくれる弟にこの町をあげたんです。アタルス2世という王様なんですけれども、この人はあだ名があってフィラデルフォスという お兄さんを本当にね尊敬していた弟なんです。でお兄さんはお前にこの町をあげようということで、お兄さんもその弟を本当に可愛がってたんですね。で本当に兄弟愛ですよ。それでフィラデルフォスという名前をつけたということなんです。だから教会ができてからではないんです。そしてこの圧倒的な祝福の理由は何なのかというと、たった一つだけですよ。八節にこう書いてありますね。私はあなたの技を知っている、見よ、私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいた。なぜなら、これが理由です。あなたには少ししか力がなかったにもかかわらず、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからであると言っています。ここで少ししか力がなかったとある言葉はですね、ミクロの力しかなかったと書いてあるんですよ。ミクロというのは1ミリの1000分の1ですよ。顕微鏡でないと見れないんです。本当に小さな力しかなかったと。でも私の名を否まなかったからと8節に一つだけ理由が書いてあるわけなんですね。ですから教会の力の大小は無関係だ。うちの教会は小教会だから、大教会じゃないか卑下する必要はないんです。大小は関係ないんです。顕微鏡で見ないとわからないぐらいの力しかなかったけども、あなた方は私の名を否まなかったというわけなんですよ。大事なのはですから、私の言葉を守り、私の名を否まない、つまり御言葉を守ってイエス様をキリストとしっかり信じること、その信仰が他から見えてどんなにミクロに見えても問題じゃないと主は宣言しておられるわけなんですね。さてフィラデルフィアへの手紙というのはですね、実はもう一つ初代教父が書いた手紙が伝えられているんですよ。それ修法の中にありますけれども、イグナティオスが書いたフィラデルフィアのキリスト者へという手紙が現代に伝わっています。この方はどういう方か上に書いてありますね。イグナティオスはシリアのアンティオキア第二代の監督、あ、これパウロが派遣されたアンテオ家の教会ですね。この第二代の監督、まあ、牧師だったということなんですけれども、トライアヌステー在位が98年から117年かの迫害時に逮捕され、ローマに護送されて野獣と戦う刑に処せられた。殉教は110年のことであったと伝えられる。イグナティオスはローマに赴く途中、各地の教会の人々に会うことができた。そしてスミルナやトロアスから小アジア各地の教会及び行き先のローマの教会に宛てて書簡をしたためた。これが殉教者イグナティオスの7書簡として知られている。その中の一つがフィラデルフィアのキリスト者への手紙なわけなんですね。ですからこの手紙が書かれたのは彼が殉教する数年前ですから、黙示録が書かれた数年後ということですよ。ですからほとんど同時代に書かれた手紙だということがわかります。このように始まっていますね。テオフィロスとも呼ばれるイグナティオスよりアジアなるフィラデルフィアの父なる神と主イエスキリストの教会へ。この教会は神に憐れまれ、神との一致により固く捨てられ、私たちの主の受難を揺るぎない心で喜び、大いなる慈悲によって主の復活を確信しているのですと始まっていますけれども、大切なのは次のところです。そしてもし両者ともにイエス・キリストを語らないなら、この人々は私にとっては墓石に過ぎず、ただ人の名だけを記した死人の墓に過ぎません。ですからこの世の司の悪巧みと罠から逃れなさい。それは彼の意向のために苦しめられて、あなた方の愛が止むことのないためなのです。全員心を一つにして集まりなさい。礼拝を大切になさいというふうに言っているわけなんですけどもね。やっぱりこの教会問題があったのかなというふうに思いますね。でもね、はっきりイグナティオスは7章の2節でこう言っています。ある人たちは私がある人々の分裂を知ってこういうのではないかと疑っています。しかしそのために私が囚人となった方、つまりキリストが、私はこうしたことを人から聞きはしなかったことを証ししてくださいます。 霊が次のように言って告知するのです。監督抜きでは何もしてはいけません。あなた方の肉を神の宮として護持しなさい。大切に守りなさいということですね。一致を愛し分裂を避けなさい。キリストを真似る者となりなさい。彼もその父を真似たように。この手紙はトロアスで書かれたようです。このようなフィラデルフィアのキリスト者への手紙が現在に伝わっているわけなんですけれども、フィラデルフィアの教会は本当にイエス様の救いを喜んでいたということがわかりますね。さて次に、今度はこの手紙を書いた方がどなたであるかということなんですけれども、それが3章の7節、このようにありますね。フィラデルフィアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。聖なる者、誠なる者、ダビデの鍵を持つ者、開けば誰にも閉じられることがなく、閉じれば誰にも開かれることのない者が次のように言われる。あ、これはイエス様だということがわかりますね。ここでダビデの鍵を持つ者という表現が耳新しいかと思うんですけども、これはこのままの言葉がイザヤ書の中にあるんです。こんなふうに書かれているんですよ。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開けば閉じるものはなく、彼が閉じれば開くものはない。私は彼を固いところに打った釘のようにするというのが、イザヤ書の22章22節にある言葉なんです。全くそのままの通りが、この黙示録にも、イエス様がご自身を名乗る言葉として使われているということがわかりますね。イザヤ書のところはですね、実はエリアキムという人にこのダビデの鍵を与えるという表現が取られているんですけれども、エリアキムという名前は、エリアが立ち上がるという言葉なんですよ。エリアという名前がですね、神は主という言葉なんです。ですから、これを、この名前からダビデの鍵というのがですね、神である主は立ち上がるということで、キリスト予言だとされてきている言葉なんです。そしてこのダビデの鍵というのは、ですから、天国の門の鍵ということを指している。そういう意味なんだということがわかるわけなんですね。この天国の門の鍵というと、皆さんイエス様が語った言葉を思い合わせませんか？誰かにイエス様がですね、あなたに天国の鍵を与えると言ったのがあったじゃないですか。そうですよ。ペテロにイエス様この言葉を言っているわけなんですね。マタイ伝にある言葉なんですけれども、イエス様こんなふうにペテロに言ったと福音書に記されています。イエスがピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰と言ってるか言ったときに、シモン・ペテロが答えて言ったんです。あなたこそ生ける神の子キリストですと言ったことがありましたね。そうするとイエスは彼に向かって言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。そこで私もあなたに言う。あなたはペテロである。そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう。予備の力もそれに打ち勝つことがない。次の言葉です。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。マタイ伝の16章の16節以降の出来事です。ペテロが素晴らしい人だからこの天国の鍵を与えようと言われたんですか？ペテロは失敗の多い人でしたよね。口よりも手の方が先に行くような人でしたね。でも彼は素晴らしい信仰告白をしたんです。あなたこそ生ける神の子キリストです。このペテロに天国の鍵を授けようとイエス様はおっしゃったんです。ということでペテロは伝統的にですね、天国の門番ということになっているわけなんですよね。私は進学校の進学のクラスで教授がね、ニコニコしながら言った言葉を思い合わせるんです。だから私たちは天国に行ったらまずペテロに会うんです。でペテロがこうみんなに言うんだ。何の資格で天国に入れると言うんだ、聞かれるんだそうですよ。それで私たちはこの世でいろんなことをしてきましたからね。こんな名誉をいただきました、こんな地位をいただきました、こんなに財産を貯めました、 じゃあペテロが開けないんだそうです。私はこれだけ実績業績学業成績を残しました、あんなことしました、こんなことしました、まだまだ足りないな、天国の門は開かないんだそうです。でもいろいろ失敗をしました、本当に罪な、たくさんの罪を犯しました。ただ一つでもイエス様を私の救い主と信じて、この道だけが救われる道だと信じますって言ったら、満点と言ってですね、天国の鍵、その鍵でもって天国の門を開けてくれるというんですよ。名誉、地位、財産、何歩積み上げても絶対に開けられない天国の門がですね、イエス様が私の救い主キリストですって言ったら、開くって言うんですよ。まあ本当にそれ聞いて私は忘れないんですけども、よし天国に行ったら絶対このことだけど皆さんも覚えておいた方がいいですよ。ペテロはその言葉を言ったんです。そしてこのイエス様が私の救い主キリスト、そのことをこの力のない小さな教会であるフィラデルフィアの教会の人々はしっかりと持ったというわけなんですよ。そしてたくさんの祝福、圧倒的な祝福をここにイエス様は再び記しているということなんですね。特にそのいくつかを詳しく見たいと思うんですけれども、10節にこのように言ってますね。忍耐についての私の言葉をあなたが守ったから、私も地上に住む者たちを試すために全世界に望む試練の時にあなたを防ぎ守ると言うんです。なぜか忍耐という言葉が使われています。忍耐というとね、我慢比べのように私たちは思います。でも忍耐と訳されている言葉はもともとが下に留まるという言葉なんですよ。どういうことかというと、自分が土台として与えられたものの上にしっかりと立つということです。土台にしっかりと立つという言葉なんです。私の言葉、あなたが守ったから、そして私を否まなかった、つまり御言葉と信仰に固く立つということなんです。これが忍耐ということの本当の意味なんですね。また11節でこのように言われています。私はすぐに来る、あなたの冠が誰にも奪われないように自分の持っているものを固く守っていなさい。冠には聖書で2種類あります。一つは王冠です。金とかダイヤモンドとか宝石で飾っている王冠です。これはですね、よく盗まれるんですね。しかしここで言われている冠は勝利者に与えられる月桂樹で作った勝利者の冠なわけなんです。これは盗めないんですよ。みすぼらしいんです。月桂樹で作ってありますからね、金目の価値がないんです。そのすでに与えられている、持っているものをしっかりと持っていなさいとイエス様おっしゃってますね。誰が勝利したのか、イエス様が打ち勝ったんです。死に打ち勝って復活したのは勝利者なるイエス様です。この方の勝利をしっかりと信じる信仰の冠のことを指しているわけなんです。決して私たちがね、何かに打ち勝ったという勝利の冠じゃないんです。イエス様からすでにいただいているこの勝利の冠をしっかりと持っていなさいと言っているということがわかりますね。そしてさらにもう一つだけ見ましょう。12節、勝利を得る者、これですね、さっきの冠ですね、勝利の冠です。勝利を得る者を私は神の聖樹における柱にしよう。彼は決して二度と外へ出ることはない。そして彼の上に私の神の皆と私の神の都、すなわち天と私の神の身元から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書きつけようと言うんです。このあなたを私の聖女の柱とすると言うんですよ。そこに三つの名前を書きつけるというわけなんですけれども、皆さんは何かものに名前を書きつけるときがありますね。何のためですか？所有者は私だと。この所有者は誰かというと、私の神の皆です。この人は私のものだと神が宣言するというんです。だから名前を書くんです。そしてそこにさらに新しいエルサレムの名を書く。住所ですよ、住まいですよ。永遠の住まいがどこかということを、そこにさらに名前のみならず住所も書く。そして三つ目の名前が私の新しい名です。ナザレのイエス、 十字架に勝って私たちに救いをもたらし、私たちをあがらってくださった方の名前をサインするんです。あがらい主の名前なんです。この三つの名前をあなたを柱としてそこに書きつける。すごいですね、この祝福は。そうやって改めて私が撮ってきた、何気なく撮ってきた写真をですね、見ますと、この柱がね、何本も立ってるんですよ。どう思いますか、この柱。太いでしょう。いろんな遺跡を巡りましたけれども、これほど太い柱がなかったんです。そして、この大きな柱、まさしくここで柱とするというその御言葉が思い出されるような、そういう太い柱ですよね。これは、一枚の岩をくり抜いてできているんではないんです。たくさんの硬い石を積み上げて作られているわけなんですよ。その小さな石を積み重ねてできていたこの巨大な柱、何を表しているでしょうか。それはフィラデルフィア教会の一人一人の固い信仰を表しているわけなんですね。それが集まって太い柱になっていた。そしてですね、この写真ではわからないんですけども、近寄ってみるとですね、いっぱい穴が開いてるんですよ。そこにね、現代では鳩が巣を作ってるんです。鳩がいっぱい飛んでるんです。鳩って何ですか？平和の象徴である鳩が今ここにたくさんの巣を作っている。あ、そういう意味だったんだ。わかったわけなんですね。そして私はその他にもいくつかの写真を撮ってきたんですけれども、その中にその向かいのモスクのところにあった案内看板を撮ってきました。それいちいち読めないので、私は写真で撮って、後で帰ってからゆっくり読もうということでですね、写真を撮ってくるんですけど、そこにはトルコ語と英語で書いてあったんです。トルコ語全然わかりませんけど、英語ならなんとかいいわと思ってですね、読んで、今回改めて読んでみました。アラシェキルモスクの前に建てられた案内看板にこんなふうに書いてありました。紀元531年以来、オスマン王朝の町で1390年から1400年にスルタン、イルディリム・バヤジットがこのモスクを建設した。イスラム教徒は聖ヨハネ教会を取り壊すように求めたが、スルタンは信仰の尊重を宣言して取り壊し要望には応じなかった。クリスチャンは教会に来なさい、イスラム教徒はモスクに来なさい、お互いの信仰を尊重しようじゃない、絶対に壊さなかったんだそうなんです。1920年6月24日にギリシャ軍が攻めてきて、モスクも教会も破壊してしまった。そしてトルコ独立戦争後にモスクは再建された。ということでですね、20世紀になっても教会はあったんです。この小さかった教会が信仰に固く立って現代でもあったんですよ。そして現代でもこの町はクリスチャンとイスラム教徒の町として有名なんだそうなんです。本当に主の祝福が現代に至るまで流れてきていた教会だったんだなということが分かったわけなんですね。この教会に天国の門を開く鍵を持った方が門を開いておいたということなんですね。天国の門を開く鍵を持っておられるのは主イエス・キリストです。しかしその門が開く鍵は、あなたこそ生ける神の子キリストですとの信仰告白なんです。私たちがこの世でどんなに力があるかとかないかとか、そういうことは神の前に問題ではないんです。誰を私の救い主と告白するか、それが鍵だということをこのフィラデルフィア教会に書き送った手紙は雄弁に語っているんですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、今世界的な疫病下で誰もが死と背中合わせであることを覚えておののいています。しかし私たちは生も死もあなたの御手にあることを信じ、平安をいただくことができます。イエス様をキリストと信じる者には御国の門が開かれる鍵が与えられているからです。この平安を多くの人々と分かち合うことができますよう、どうぞ私たちをも清め用いてください。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。